聖書を読み出します。聖書はコリント信徒への手紙の2第5章の15節、新約聖書の330ページです。新約聖書330ページ、コリント信徒への手紙の2第5章の15節を読み出します。コリント信徒への手紙の2章の15節、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。以上です。牧師を志したのが、確か高校2年ぐらいの時だったかなというふうに思います。まあ、その時九州学院の高校にいまして、ある時数学の時間に呼ばれまして、とにかく宗教室、チャプレン室に行くようにと、数学の授業は出なくてよいという、それで喜んでチャプレン室に行きましたら、その時の、ルーテル神学大学の学長先生がそこにおられて、そして、君は、牧師になる意思はないかという、そういうことを聞かされたのが初めだったかなというふうに思っています。その後ですね、牧師になる、というか牧師として生きる決心をするために、いろいろなことがありましたけれども、その一つの思い出は面接です。必ずですね、毎年毎年ですね、春と確か冬に面接があったと思います。先生たちや、牧師先生たちの面接でした。でその時に必ず聞かれるのはですね、なぜあなたは牧師になるのかということでした。多分証明感という問題だと思いますですね。で、それだけではなくですね、神様からですね、牧師になるためにどんな招きを受けましたかという、そういう質問をですね、必ず受けましたですね。で、いろいろ毎回毎回答えてたんですけども、その答えがどんどんどんどん変わってくるのを自分でも分かりましたですね。初めはですね、自分が牧師になる、自分がっていう、そこからがですね、始まりだったんですけども、卒業する頃になってくるとですね、主が私にという言葉に変わっていったという、それがですね、自分でも分かるんですですね。私が中心ではなくキリストが中心になった時、初めてこれが証明感ということなんだなということをですね、実感したことを覚えています。宣教に立つ準備がこれでなされたということだったのかもしれません。パウロは自己推薦と誇りの問題について再び語っています。パウロが語る福音は自己推薦ではなく神様と人々の和解ということだというふうに述べています。その務めを果たしていきたいんだというふうにパウロは言うのです。また誇りというのは外面的なものではなくして非常に内面的なものなのだ、その人の内面に何があるかを問われるというふうにパウロは言っています。自分自身のために生きる人が多い中で、自分の救いのために死んでくださったお方がおられる、そのことを思い、その方と共に新しい生き方をしていきたい、そうですね、パウロは思い、そのように人々に励ましを送っています。この方こそですね、キリストなのだ、この方と共に生きていくという決心をするのだというふうにパウロは私たちを励ましているのです。自分のためだけで、なくですね、キリストのために生きること、それがですね、実は本当に神が求めておられること、そして自分も本当に求めているものかというふうにも思うのです。実は昨日とても感動したことがありまして、とても嬉しかったんですが、教会、広島教会は本当に大きい器をいただいています。この街道をですね、また集会室ですね、周りのものですね、一番大変なのはですね、清掃することではなくして、清掃をする人たちがいないというふうですね、そのことが今一番の課題であります。みんな忙しいですしですね、日曜日しか来れないし、日曜日に来てやればいい、そうなんですけどもですね、 でも日々整えていかなければならないという、その中でですね、階段のですね、清掃があります。まあ、石の階段が3階まで続いてるんですけど、そこにコンクリートの悪が染み出てくる、それをですね、除去するっていうのが非常に大変です。で、実はですね、最近、去年からですね、まあ、留学生支援ということも思いながらですね、これをアルバイト、留学生がアルバイトでですね、これをやってくれないかなという、清掃を手伝ってくれないかなという、それを去年から実は始めました。昨日もですね、中国からの留学生が2人やってきてくれました。で、最後ですね、まあ、1時間半ぐらい一緒にですね、除去作業をして本当にきれいになりました。そしてアルバイト料ってことで払おうとしたら、彼らは受け取りませんでしたですね。はじめですね、これはアルバイトなんだよっていうふうにですね、お話しして始めたんですけどもですね彼らは初めからそのつもりはなかったみたいです。ここは教会、神様がですね、おられるところ、神様のもとにたくさんの人が集ってくるところ、だから私たちはボランティアをしますという、神様に仕えるボランティアをですね、させてください、だからお金は受け取りませんという、何回もですね、いやアルバイトとしてこちらを考えていたのでって言うんですけど、彼らは決して受け取られませんでした。ここはですね、供養の働きは神様に仕えている働きだから、まあ、その言葉にですね、本当に感動しましたし、本当に感謝しました。自分のために働くのではなく、神のためにですね、私が働くという、まあ、その姿をですね、昨日は見せていただいたなと思います。パウロは自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きるというふうに言います。パウロの内面はキリストが生きているのです。そのキリストがパウロの内面にあって福音を語っている、証しすることを駆り立てている。自分の内面に何が生きているか、もう一度自分で点検したいなというふうに思いました。そういうことの中にあって本当にキリストと共に生きていくということ、そして仕えていくこと、そのことを学んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてください。そして私たちの内面にいつもキリストが生きていて、私たちがその福音に生かされて、人々にイエス・キリストの御言葉を届ける器とならしめてください。今日も私たちと共に生きてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるルーテル教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の乳幼稚園、そこに住む子ども対先生職員を、事故やけがや災い病気、新型コロナウイルスから今日も守ってください。明日は子どもたちが心待ちにしている運動会です。けがや事故や災いがなく、楽しく一日を過ごし、良き思い出が作ることができるように、イエス様が共にいてこの2つの運動会を祝福してください。病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、そして癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たち必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。